ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyou 2019年11月2日土曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ジョコウィドド大統領は2019年11月2日から4日にタイのバンコクで開催される第35回東南アジア小国連合サミットでインフラ開発について議論する予定です。タイでは大統領はすべてのアセアンメンバーにインド太平洋の概念に関連するインフラを共同で構築するよう招待します。これは2019年11月1日金曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿での大統領記者との毎週の議論で大統領によって述べられた。アセアン加盟国の大統領たちが出席するアセアンサミットの全体会議は2019年11月2日土曜日に開催されます。11月3日日曜日に大統領は開会式とアセアン加盟国とそのパートナー、すなわち中国、インド、国連との間のいくつかの高級会議に出席する予定です。それでは次のニュースです。インドネシア共和国の外務副大臣であるマヘンラ・シレガルは現在植物油に対する世界のニーズを待たす最も適切な答えはパーム油の生産であると述べました。したがって、インドネシアの石油産業を支援しなければならない政治政策が必要です。植物油の必要性は年々増加続けるため、インドネシア政府は社会の利益のために事業がどのようにうまく機能し、開発プログラムと調和するかについて考えるのが必要です。それはバリ島のヌサドゥアで開催された第15回国際パーム油会議でマヘンダ・シレガによって述べられました。マヘンダ・シレガによると、現在すべての国が最適に更新できるエネルギー源をどのように活用するかを考えています。これにより毎年ニーズが増え続けているにもかかわらず、植物油の生産量と消費量のニーズが付近になります。それでは次のニュースです。マグランシ政府は2020年にこの地域への観光客の訪問を増やすための戦力の一つとして、マグランモンチェルセリウスと呼ばれる活動を準備しています。 マゲラン地域開発計画局の長であるジョコ・ソハルノは、マゲラン市政府はマゲラン市を促進し、サービス都市としてのマゲランの機能を強化したいと述べました。約56億ルピアの資金による2020年までの一連の活動では、少なくとも40種類のイベントが開催される予定です。主に芸術、文化、観光、教育、農業、スポーツに関連するイベントです。このイベントを通じて、マゲラン市政府は国内外の観光客をマゲランに連れて行って、観光客の訪問数を増やしたいと考えています。それでは、最後のニュースです。商務省は、インドネシアの主要な商品の一つとして、アナスバメの巣を持ち込み、2019年11月5日から10日に上海で開催される中華人民共和国国際輸入展覧会で、商務省の国家輸出開発局長のドディ・エドワードは、中国は人口が多いため、スバメの巣の輸出する有望な市場であると述べました。さらに、インドネシア側も中国の貿易展示会で他の主要な商品、すなわちパーム油とその発生製品も持ち込みます。これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは、西ヌサタンガラのロンボク市から来ました。西ヌサタンガラのロンボクにある2500人のサントリーは、2019年のサントリーの日を記念して、ゴミのない運動を実施しています。これは、マタラム市で開催されたサントリーゼロウェストと対するロンボク島の学生イベントを通じて行われました。このサントリーのイベントは、マタラムのハブルワタン・イスラミック・センターの庭で始まりました。その後、彼らはジャランランコから2km 歩いて、ジャランパンディディカンまで行き、ポスターを持ってイスラムセンターに戻り、社会にゼロウェストプログラムを支援するようと招待しました。次のお便りは、ランポン州のバンダーランポンから来ました。ランポンの国立手芸評議会は、2019年10月30日水曜日に、バティックフェスティファル、バンダランポンを開催しました。ランポン国立手芸評議会の議長であるアヤナ・サリ・アリナルは、ランポンバティックフェスティファルは地元の都市に典型的な様々なタイプのバティックを紹介するために再開されます。バティックフェスティファルバンダランポンは地元の都市に典型的な様々な種類のバティックを紹介するために開催されました。ランポンサンバギバティックモチーフは、東京習得済みの最初のランポンバティックモチーフで東京が習得されており、主な特徴は布に沿った一連の花とコーヒーの花の。最後のお便りは、パプア州のジャヤプラから来ました。パプアのワイブ地区、ドンタイ村にあるブキットモコのパプア考古学センターの研究者たちは、旧石器時代の歴史的遺物を見つけることに成功しました。パプア考古学センターのハリスロと上級研究員は、ヨモコの東の丘にあるパプア考古学センターの調査により、ヨモコの丘の上部にカンラン岩の火成岩タイプのボードが見つけることができたと述べました。さらにメンヒルも 発見されました。メンヒルからそれほど遠くない場所でも、丘のふもとから丘の中腹に伸びる石の道路の構成が見つかりました。昔この石の道路は丘を登るのをより簡単にする方法として役立ちます。パプア考古学センターの検査チームからの報告に基づいて、より歴史的な遺物が東の丘で発見されました。南と西の丘で見つかったものの数ははるかに少ないです。これはその時点での先史時代の人間の居住地が丘の東にあることを示しています。さらに地上レベルの調査と発掘の結果に基づいて、ヨモコ遺跡の後継の年代は新石器時代から旧石器時代まで知られています。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日はインドネシアとオランダは円卓会議を再演することから始めます。インドネシアとオランダは1949年11月2日にデンハーグで開催される円卓会議の行為に署名しました。円卓会議は1949年8月23日から11月2日までオランダのデンハーグで、インドネシア共和国、オランダ及び様々な国を代表する BFO、Bijan Comes for Federal Overleg の代表者の間で開催された会議でした。この会議は、オランダがインドネシア共和国に主権を放棄する意欲で終了しました。会議は1949年11月2日にオランダ国会議事堂で正式に閉鎖されました。国家主権は1949年12月27日にインドネシア共和国に移管されました。オランダが主権を放棄した日はインドネシアの独立の日としてオランダが認めた日でもあります。わずか60年後の2005年8月15日、オランダ政府は1945年8月17日7日にインドネシアの事実上の独立が始まったことを正式に認めました。次は南ベトナムの最初の大統領ゴーディン・ディエムは1963年11月2日に起こったクーデターで処刑されました。南ベトナムの総代大統領であるゴーディン・ディエムは1955年から1963年まで政権を握っていました。ディエムの治世は権威主義的で援交主義者でした。ベトナムのカトリック宗派の一部としてカトリック支持政策を展開するディエムの動力はベトナムの武教徒の怒りを引き起こしました。州警察は国の過半数の宗教である武教徒を攻撃したと非難されることが多かったです。ディエムは非常に反共産主義者でもあります。共産主義者であると疑われる人々の拷問の殺害が毎日行われました。武教活動家は大規模な抗議行動を行い、自虐的でさえあり、クーデターを試みました。1963年11月2日に、ドンミーミン将軍と彼の共犯者の指揮官にある 軍が政府を転覆させ、リム大統領とその弟のゴーディンルンを処刑されました。最後はサウジアラビアのサウト王が家族のクーデーターによって排除され、1964年11月2日に彼の異母兄弟であるファイサルに置き換えられました。サウド・イブン・アブド・アル・アジズ・アル・サウドは1953年から1964年11月2日までサウジアラビアの王でした。彼はイブン・サウド王の長男でした。彼の政権の間、多くの政府機関が成立されました。また、リヤドにキング・サウド大学も成立されました。彼の治世を通して、多くの不満は彼自身の家族のメンバーによって表明されました。彼の家族による権力闘争は、1964年に学者グループの支援を受けて起こりました。モハマド・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・ソウドが最も適切な相続人だったが、彼は王になることを拒否し、代わりに1964年11月2日に彼の異母兄弟であるファイサル・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・ソウドを国王に任命しました。サウド王はサウジアラビアから追い出された後、スイスのジェネワに行きました。彼は1969年にギリシアのアテーナで67歳で亡くなりました。これで歴史を終わります。
Senyummu membuatku rindu. Bagaimana caranya, oh kasihku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara segala isi di hati. Oh. Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh, haruskah kau ku pelukkan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はトゥーディのマシハダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府はネガティブリストをポジティブ投資リストに変更することについてのニュースをお伝えします。インドネシア政府はインドネシアへの最大の投資を誘致するために、投資のネガティブリストを投資のポジティブリストに残すことにより投資方針を変更しました。これはジャカルタの大統領官邸で経済分野のプログラムと活動を提供するという議題との限られた会議の後、経済担当調整大臣アイルランガ・ハルタントによって発表されました。アイルランガは計画について大統領に報告したと述べました。アイルランガ・ハルタント氏は他の国と比較してインドネシアは現在、不運の投資のリストに含まれる21のセクターがあり、特定の要件を持つ投資家が495のセクターに参入できると規定していると述べました。投資のネガティブリストは、リスト内のセクターが外国投資によって入力されない可能性があることを意味します。アイランガハルタントは、会議で経済省はいくつかのプログラムと活動を提案しました。と述べました。すなわち、人民企業信用、中小ジャワ地域の開発、中部ジャワ地域の開発、および犠牲緩和に関連する様々なプログラム、そしてオムニバス法を通じて中小企業を支援します。アイランガ氏は、大統領はオムニバース法に雇用創出プログラムという称号を与えるという指示を与えていたと述べました。政府は投資を困難させる71の法律と規制を改正しました。アイランガによると、投資に関してインドネシアは投資に最も制限があります。投資のポジティブリストへの変更により、政府は優先順に付けされた産業または投資に基づきます。産業クラスターが作られるか、優先投資がハイテッククラスター、資本集約型クラスター、労働集約型クラスター、新規またはデジタルエコノミークラスターに分割されます。外国投資に閉鎖または制限されているセクターは、国際条約に基づいているセクターのみです。例えば、化学兵器に変換できる産業、ギャンブル関連産業、そして水銀ベースの産後アルカリ産業です。積極的な投資リストへの変更により、政府の統合ライセンサー、ビースシステムも強化ベースからリスクベースに変更されます。この新しいシステムでは、サービスは認定された専門機関によって作成された標準に基づいています。これでインドネシア語を終わります。
harus dihadapi. Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan enaknya. Seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah.
お聴きいただいた歌はアンディのアスタガでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ヌサタガラ州のエカスワンをご紹介します。エカスワン観光地はロンボク島の南極に位置しています。正確には東ロンボク地区にあり、東ロンボク県のジェロワル県のポモコン村に位置しています。エカスワンは湾などの沿岸地域のある 海岸の一つでもあります。小さな波のある白い砂浜であることに加えて、このビーチ観光エリアは漁師の住居または漁業村もあります。ここでは海藻、エビ、ロブスターも栽培されています。したがってエカス湾は釣り場としても非常に適しています。エカス湾はシュノーケリングやダイビングのスポットに適した魅力的な水中の美しさをも保存します。残念なことに沖には多くの川が流れ込むため、エカス湾の水は濁っています。好きな人だけでなく波が高いため、サーファーはサーフィンの挑戦に興味を持っています。エカスビーチの波は様々なレベルのサーファーを楽しむのに適しています。エカス湾にはエカスの外側とエカスの内側の2つの最高のスポットがあります。エカスの外側は5フィートから10フィートの波です。ここの波は激しく落ち、強力で広い表面積を持っています。エカス内側では、場所は湾の奥深くにあります。ここの波はちょうどいい高さの壁を形成します。適切なタイミングで最大12フィートの高さに達する長い波の形にすることができます。ロンボク島のビーチの行く先を決定することにまだ知らない場合は、エカス湾を最初の行き先にすることもできます。ここではシュノーケリングや水泳や釣りに最適なスポットです。しかしここには道具のレンタル施設がないため、自分で釣りやシュノーケリングの道具を持参する必要があります。エカス湾はマタラム市の南東約75キロメートルに位置します。エカス湾への公共交通機関はまだ非常に稀なので、訪問者は自動車を使用することをお勧めします。エカスビーチには自動預け払い機と銀行がないため、十分な現金を持参することをお勧めします。また特に日中はサングラス、日焼け止め、帽子のようなヘッドカバーを忘れずに持って行ってください。エカス湾を探索したい場合は、屋台やお店がめったに見つからないので、自分の食べ物や飲み物を持ってください。リスナーの皆さん、これでパサワのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
satu masa ketika ku menemukan cinta. Saat itu kehadiranmu memberi arti bagi hidupku. Meskipun bila saat ini kita sudah tak bersama lagi, ada satu yang ku rindu, kehangatan cinta dalam pelukanmu. Oh, biarkan aku melukiskan bayangmu, karena semua mungkin akan sirna bagai fajar tiba. Kau selalu ada walau tersimpan di relung hati
ただいた歌はアデラのムルキスバヤムでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はプサン映画祭2019年でのインドネシアの映画館の作品についてご紹介します。釜山国際映画祭はヘンデイグで開催される毎年行例の映画祭で、2019年10月3日から12日まで開催されました。このフェスティバルはアジア各国の地域から来た若い監督による新しい映画を紹介するというビジョンを持っています。釜山映画祭はソウル南東450キロメートルの釜山にある釜山シネマセンターを含む5つの劇場で開催され、85カ国から303本の映画が上映されました。97の長編映画を含む合計 120の映画が釜山国際映画祭で発演されました。そのうちの3つはインドネシアの映画制作者による映画で、2つの新しい映画と1つの古い映画が復元されました。最初の映画はヒルピクシアキサ、またはフィクションの科学は、ヨセフ・アンギーヌン監督が作成した映画でした。以前この映画はローカル国際映画祭で特別賞を受賞し発演しました。この映画は60年代にジョギカルタのバラントリティスビーチに外国人乗組員が月面着陸の撮影を見たシマンという遠隔ジョギカルタの若い男について語っています。2番目の映画はエカ・クルニャワンの短編から改作されたタアダヤンギラ・ディコタイニ、またはこの街にはクレイジーな人はいないという映画です。街の大きなホテルの社長について話している映画は、まだ町の大きなホテルの社長であるマルワンに町に回って歩いていた精神障害のある人を森に追放されることを命じることで、その障害のある人は町のイメージを破壊することで追放されました。この映画は20分ぐらいかかります。そして第3の映画は1953年が再び作曲された映画で、それはアラジンです。この映画はシン・フワッタンによって監督されました。次の映画祭では次の映画が4つの外国の古典映画とともにゴールデンクラシックにノミネートされました。ディズニー・アラジンとは異なりますが、この映画はインドネシアがその家宝で特色効果を使用したことを示しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
今お聞きいただいた歌はボニータ&ハスベンのアスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオブインドネシア、
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのクロンチョン曲であるプラウジャワをご紹介します。プラウジャワまたはジャワ島はインドネシアの5つの最大の島の一つです。この島でインドネシアの首都であるジャカルタが位置しています。この曲はジャワ島というインドネシアの主要な島の一つについて語っています。戦略的に位置し古代史に満ちた肥沃な島です。この島は最も人口の多い島であり、インドネシアの重要な部分です。この曲は、インドネシアの才能ある歌手であるケキシ・ムリアニによって歌っています。それでは皆さん、最後はケキシ・ムリアニが歌ったプラウジャワを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
bersandar di pelukmu, menatap di matamu. Apakah kau ragu padaku? Kini aku ragu padamu. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Adakah cinta yang tulus kepadaku? Adakah cinta yang tak pernah berakhir? Selalu selamanya. Termenung di keningmu, basah di matamu. Apakah itulah cara
さんの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールはfoi@foinews.id です。それではまた次回お会いましょう。